輔が天才を生む第807回をお届けいたします。今回のテーマは私たちはいかに生きるべきかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。武漢肺炎というものが蔓延していまして、大変皆様ご苦労なさっている方も多いと思うんですが、これはですね、やはり大きく捉えるともうある種文明史的な一つの転換期だなというのは一つ思うんですね。ですけども、またもっと身近なことを考えてみる必要もあると。その大きな変革の中で、じゃあどういうふうに、何を考えるかっていうことなんですけどね、すごく当たり前のことなんですね。要は、前回の話の続きではあるんですが、世の中には悪意を持ったかつ権力や武力を持った人がいるっていうことです。あるいは知恵を持った人がいるっていうことです。このことはもう当たり前のことなんですが、やはり忘れがちなんですよ。だからね、もし教育っていうことが意味があるとするなら、そういう奴らに負けないような知恵とか力を身につけるために学ぶっていうことですよね。やはり学問のもう一つの意味は、それを思うんです。だから私は昔から言っていますが、でもこういう状態になった時から生徒たちに言うのは、とにかく学問をしろと。学問は大事だよっていうのは、つまりそういうことです。やはり、バカじゃ悪人に負けるんですよ。それは、こういうことを好む人は誰もいないと思うので、私も好みません。ですから、やはりそういう人にきちんと対抗していかなきゃいけないんですね。知恵を持って、あるいは力を持って対抗していかなきゃいけないです。だから、その前提ではやはりそういう人がいるんだと、そういう悪意を持った、何らその、なんていうんですかね、悪を犯すのに、躊躇のない人々、あるいは人、権力を持った人、知恵、武力を持った人々がいるんだっていうことを認めなきゃいけないです。で、その上で、じゃあどうするか。もちろん学問するのも大前提で必要ですよ。力をつけなきゃいけないからね。だけど、もう一つね、大事なことがあるんですね。大事なことというか、その物の見方です。この何十年間か、90年ぐらいに、いわゆるバブルっていうのが弾けて、日本っていうのは随分経済的にそれ以前の、状態から随分違ってきたなっていうのはみんなが思っていることですよね。で、なんでかなっていうことをやっぱり考えなきゃいけないんですよ。なんでかなってこと。とね、当たり前の話なんだけども、日本にあった工場が全部シナに行ったわけですよね。なんで行ったんだっていうことなんですよ。なんでそんな、本来日本には日本企業なんだから、日本にあって日本で生産をし、っていうことでしょ。それが、日本で雇用を生みっていうことでしょ。で、それが、なんでシナに行ったんだっていうことですよ。もう一つはね、大学なんかもそうなんだけど、シナ系の人が、要は国立大学の教官になるとか、ずいぶん増えましたよね。で、そういう人々が実際は何をやってきたかっていうことなんですよ。でね、これも知らなくちゃいけないことがあって、そして日本の責任ある地位の人が誰一人言わないことなんですが、シナには国防動員法っていうのがあるんですね。で、国防動員法っていうのは、つまり海外にいようと国内にいようと、シナ人はですよ、国防動員法が発令されたらば、それは人民解放軍の指揮下に入るんですよ。日本国内には今200万人と言われるシナ人がいるんですね。それは不法滞在も含むと大体200万人いるそうです。で、そういう人々が一瞬にして人民解放軍の兵士になるんですよ。指揮下に入るってことはそういうことです。それから昔から疑えられてるんですが、中国関係、シナ関係ですね。中国大使館ですか、シナ、それから公使館ですか、領事館ですか。そういうそのものには大量の武器弾薬が備蓄されていると昔から疑われていました。多分そうなんだと思います。ですから、やはりそういうことも、なぜか責任ある、本当は日本国の総理大臣が言うべきなことですよね。ですから、あるいは公安の人とか警察の関係者が、そういうことを注意を促してもいいでしょう。でもそれをしませんよね。なぜでしょうかね。あれ、そういうことを真剣に考えなくちゃいけないんですよ。なんで本来日本国民の生活や命を守るべき立場の人が、その危険をちゃんと言わないのか、あるいはそれを増大させるようなことをしてきたのかっていうことですよ。そもそも200万人もなんでシナ人を入れたんですか。ですね。 で、しかも、その彼らは当然ながら、その、いろんな、なんていうんですかね、なんていうんですか、まあ、スパイ行為もしているわけですよ。つまり、まあ、シナで 5G とかって言われてますけど、あれ全部日本とアメリカから盗んだ技術ですよ。シナで自分たちで技術を開発したはないので、すべて日本とアメリカ、その他、まあ、先進国からすべて盗んだものですよね。盗んだ技術ですよ。で、先般もなんか日本の会社が、やはり生物化学兵器もできるような機械を、まあ、そういう実験用の、ね、機械を、まあ、シナに売ったということで、その逮捕されていましたけど、関係者が。そういうことですよね。で、そんなに盗まれてたら、そりゃ国がうまくいくわけないですよ。せっかくね、莫大な投資をして、命を削って作ったものが全部盗まれるんですよね。それじゃうまくいくわけないでしょ。国が成長するわけないんですよ。当たり前のことですよね。で、もう浸透するんですよ。でね、こういうことを言うっていうのは、ある種タブーに触れることなんですよ。ましてやこういう種類の番組で言うべきことではないんだけど、なんで言うかって言ったら、やっぱり子供たちの将来がかかってるからですよ。子供たちの幸せな将来がかかってるからですよ。誰も責任ある大人たちが言わないじゃないですか。それはおかしいことでしょ。だからですよ。だから教育の番組であるこの、ポッドキャストでお話しするんですよ。こんな盗み放題盗まれていて、つまり日本はスパイ防止法もありませんから、スパイっていうのは、あるいは売国行為ですよね、利的行為っていうのは、死刑、最高刑、死刑っていうのが普通なんだけれども、日本はそういうことは、そういう法律すらないですよね。だどうやって国を守るんですか？どうやって皆さんたちのね、大事な、あるいは我々の大事な大事な子供たちの未来を守っていくんですか？守れるわけないじゃないですか。みんな無責任なんですよ。ある種ね、こういうことを言うっていうのはタブーでしょ。そして日本的な人を疑うなんてっていうことがあるでしょ。人を疑ってね、言うなんてことは非常に良くないことだっていうのはあるでしょ。そんなの私も日本人だからよくわかってますよ。でもそれじゃ通用しないこともあるんだっていうこともわからなくちゃいけないですよね。やっぱり、前回もお話ししましたが、メイフラワー号のね、渡った人々が結局は裏切るように、インディアの土地を奪い、インディアを殺していったように、そういう人々がいるんですよ。そしてしかもそれがある種の美談のように語られるんですね。まあもちろんその、共同元素とかって、まあそれはまあ置いときまして、そういうものも国家には必要なのは事実だけれど。だけど、我々の立場から言えばそんなものは認められないわけですよ。で、その我々の立場が大事でしょ。で、我々の子孫が大事でしょ。で、我々の子孫の幸せが大事でしょ。やっぱりそういうことをね、真剣に考えて言わなくちゃいけないんですよね。だから、やはり国を閉じるっていうことはものすごく大事なことですよね。結局のところ、グローバル化って言って誰が得したかっていうことですよ。それは一部の人は得しましたよ。だけど、結局我々は得しましたか、あるいはアメリカの普通の人々は得しましたか、何の得もしていないんですよ。アメリカだって工場が全部シナに行ってしまって、普通の人の雇用を崩壊したわけですよ。ね、やはりだからそのアメリカってちっともいいことないです。でもある種の人々が、一部の人々が、まあいわゆる国際金融資本と言われる人々だと思うんですが、グローバル化っていうのは都合がいいのね。ただ金儲けるためですよね。文化を破壊し、文明を破壊し、人の命も何とも思わず、やってきたわけですよね。やはりそういうことに対する怒りを持っていいし、そのことに対してちゃんと見るべきだなと思うんですね。で、この日本っていうのの素晴らしさっていうのを改めて知らなくちゃいけませんよね。日本の偉大さって、日本の文明の偉大さっていうこと。ただですね、やはり日本って偉大なんで、昔実はこういうことを経験してるんですよ。縄文時代から弥生時代っていうのがあるでしょ。あれ当然同じ人が、なんか一時はね、全然違う弥生人とか縄文人とかって言いましたけど、あれは嘘で、人は同じなんですよね。ただ、縄文土器、あれだけ絢爛豪華な縄文土器が作られなくなったっていうのは、一点、外から、要は、変な奴がいっぱい入ってきたんですよ。つまり大陸から。で、結局その余裕がなくなったんですね。だから稲作なんていうのも、私が小学校の頃は、弥生時代に始まったなんて習ってますけど、それは嘘で、まあ随分縄文時代のかなり昔から、始まったっていうことがもう分かってますよね。ただそれが高い文明を持っていたのに、それがどんどんその、外から入ってきた人々によって別の形に変質していくんですね。それが弥生時代です。つまり敵が入ってきたので閉じたわけですよね。みんな用心深くなったんです。要は鍵を下ろしたんですよ。そしてどうしても非実用的なものよりも実用的なものになったわけですね。その余裕がなくなったんですよね。 ただそれだけです。つまり我々はそういう経験を実は、随分昔ですがしているんですね。でその後に今の国を作っていったんですよね。まあ、誰か極論ですけどね、その今の年寄りは死んでもいいけど20代30代の人は絶対に生き残ってもらって立派な国を作らせなきゃいけないっていうことを言ってましたけど、本当にそうで、ただね、やっぱり若い人って経験もなければ知恵もないでしょ、勉強も足んないでしょ。だからこそ逆に教育が大事なんですよね。もし生物科学兵器でね、年寄りの人は全員死んじゃって、それそれでいいんですよ。いいんだけど、私もね、もうそういう年になってきたからいいんだけど、だけど、やっぱり若い人たちにちゃんときちんと学ばせないとダメですよね。それはもう大事なこと。だからこそ我々ができることっていうのは、やはり若い人たちにきちんと学ばせることですよ。あらゆる意味で学ばせることで、そういう意味ではその悪もあるんだっていうことを学び、じゃあ悪に対してどういうふうに対していくのかっていうことを学ばせなきゃダメですよね。あるいは学んでもらわないと、その力を身につけてもらわないといけないですね。私は教育っていうのはこの時代、こういう時代になればなるほど大事だなと思います。そしてやはり大人っていう人が、でここに聞いてらっしゃる方は、もしかしたらすごく権力を持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない、高い地位にいらっしゃるかもしれない。そういう、もしあなたがね、国防動員法について何も言わないっていうのは、あるいはそれに対してどういうふうに対処するかってすら、もしかしたら考え方ことがないとかっていうことであるなら、大変恐ろしいことなんですよね。当然前回のダイヤモンドプリンセス号の話で、誰かがバキ散らしたんじゃないかっていう疑いがあるよと、ダイヤモンドプリンセス号の中にね。で、それは、例えばそういうことを考えること自体が大事なことなんですよね。すごく大事なことです。だから人を疑うってことも、だから実は大事なことなんですね。ぜひですね、こういう話っていうのは、あんまり綺麗な話じゃないんだけど、だからすごく難しいんですよ。だけども、正しく考えることは大事。だからそのね、こういうふうに正しく考えるっていうのは、例えば広島のね、原爆の日に、過ちは二度と犯しませんっていう主語がないんですよ。だけど、それがおかしいんですよね。だから、そういう意味ですごくその思考っていうのをねじ曲げられてるんですよね。アメリカが広島に原子爆弾を落としたんですね。そして一瞬で何万人をも殺したんですね。それが事実なんですよ。だから、そういう論理ですよ。今回も、シナが生物化学兵器を作って世界中に撒き散らしたんですね。いや、それはだから主語と述語をはっきり理解すること。だからそこから、だから正しい思考っていうのは出てくるんです。あるいは、中国って呼ばずにシナと呼ぶことで正しい思考っていうのができるんです。そういう意味で言葉も大事だし、そして論理は大事なんです。だから学問が大事なんです。だから数学は大事だし、科学っていうのは大事なんです。ありがとうございました。
第807回の今回は、私たちはいかに生きるべきかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。